御言葉に心を整えていただきましょう。いかに美しいことか。山々を生き巡り、良い知らせを伝えるものの足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、とシオンに向かって呼ばわる。イザヤ書52章7節。作家の百田直樹さんという人がいますけれども、この人には社会人になる息子さんがいるんだそうですね。この息子さんがある時、お父さんに対して、僕は何でかわからないんだけれども、名古屋と聞くと恐怖心が湧いてくるんだ。そういうふうに言ったんだそうですね。息子さんは名古屋に住んだこともなければ、行ったこともありません。名古屋でひどい目に遭ったことなんて一度もないのに、この名古屋という地名を聞くと、それだけで無性に暗い気分になるっていうんですね。けれども、お父さんには思い当たることがありました。それは、息子さんが幼稚園に通っていた頃の話なんだそうです。その頃、お父さんはテレビの仕事で毎週名古屋に出張していたんだそうですね。その日の朝も、じゃあ、名古屋に行ってくると言ったんですが、それを聞きつけた息子さんが、僕も行くと言い出したんだそうですね。幼稚園は飽きた。もう行きたくない。それより、お父さんが毎週行ってる名古屋って、なんだか楽しそうだと。だから、自分もついていくんだという、そういう幼稚園児が言い出しそうなことを言ったんですね。お母さんがダメだと言っても、ついていくと言って聞きません。引き下がらないんですね。そこでお父さんは、こう言いました。わかった。お父さんと一緒に名古屋へ行こう。後ろからついてきなさい。そう言って、近くを流れております淀川ですね。琵琶湖から大阪湾に注ぐ川ですが、淀川まで行ったんだそうです。で、土手を下ると、もう手足はですね、植物の鋭利な葉っぱで切り傷だらけになるわけなんですね。土手には背の高い足が密集しているようなところもありました。それでも幼稚園児の息子さん、必死にこう生えている足をかき分けて、また鋭利な葉っぱで手足を切られながらですね、足元が悪い中、お父さんに食らいついていくんですね。汗だくになります。靴は泥だらけ。息子さんはお父さんに聞きました。お父さん、名古屋はまだなの？お父さん答えました。もうすぐだよ。あの大きな川を越えたら、向こう側が名古屋だ。お父さん嘘ついたんですね。でも、幼稚園児の息子さんには、それが本当か嘘か分かりませんから、いや、嘘だとは思いませんですから。息子さん聞きました。どうやって川を渡るの？お父さん答えます。そんなの簡単だ。もちろん泳ぐんだよ。その瞬間、息子さんは言ったんだそうです。僕、幼稚園に行く。くるりと向きを変えて、家に戻り出したんだそうですね。この息子さんはやがて成人し、社会人となり、幼稚園時代のことをすっかり忘れます。しかし、名古屋と聞くと、潜在意識にある、あの、経験が引き起こした、重く暗い気持ちというのが浮かんでくるんですね。名古屋には何の罪もありません。名古屋で悪いことがあったということでもなければ、名古屋の人に嫌がらせをされたということでもないんです。ただ、名古屋に行くと言って、お父さんが騙して、いや、騙されたというふうには思っていなかったんでしょうけどね、彼は。でも、ああやって必死でついていったんだけれども、でも、あの川は渡れない。じゃあ、もうしょうがない。その重く暗い気持ち、名古屋と聞くと 思い起こされてしまう。ところで、人によっては聖書とか神様とかキリストというふうに聞きますと、そんなのはナンセンスだ、そういう話は聞きたくない、そのようにすぐに拒絶反応を示す方がおられます。しかも一度も聖書を読んだことがなくて、一回も教会に行ったこともない、また聖書のメッセージを聞いたこともない、はっきり言ってよくも分かっていないのに拒否反応を示すという方が時におられるんですね。それはおそらく聖書に出会う前に神様とか信仰とかいう言葉を何らかの形で名古屋のように悪用されてマイナスのイメージを植え付けられてしまっている、何らかのトラウマ体験がその人のうちに生きている、そういうことなのかもしれません。しかし聖書が語るメッセージといいますものは、人間がおおよそ思いつかないようなことですね。今日の御言葉にもあります、良い知らせ、まあ、これを専門用語っぽく言うと福音ということになるわけなんですけれども、聖書が語っておりますのは福音であります。それつまり戦勝の知らせなんですね。戦いに勝ったよという良い知らせ、それが福音という言葉の元々の用いられ方でありました。つまりこの聖書が語っておりますところの福音、聖書のメッセージ、それはあなたが頑張って戦って勝ちなさいよと、そういうふうに言われているわけじゃないんですよね。草をかき分けて川を泳いで渡って名古屋まで歩いていきなさいなんて、そんな話じゃないんです。私たちの代わりに神様が戦ってくださって、神様が私たちにその勝利を得させてくださったということ、それを聖書は語りたいわけなんですね。イエス・キリストが十字架の上で罪に対する罰を引き受けてくださり、死に打ち勝って復活してくださった。だからあなた方はもう大丈夫だと、あなたの罪に対する罰は私が代わりに引き受けて、私が代わりに死と戦って打ち勝ったからねと、だからその私を信じなさいと、そうするなら神様はあなたのことを死からもよみがえらせ、永遠に神の前に立つものとならせてください。私たちが戦って勝てって言われてるんじゃないんですね。世の中のメッセージというのは結局のところ全部そういうことかもしれませんけれども、聖書が私たちに言ってるのは良い知らせを聞きなさいという、そのことだけであります。聞くということ、これは本当に決定的なことだなと思いますね。聞くというところから喜びもまた恐れも生じてくるものであります。私たちはこの知らせに心して聞きたい。もし私たちがこの良い知らせを聞いても信じられないっていうんだったら、それこそ私たちは自分で戦って勝たなければならなくなります。それでは良い知らせというのはもう無意味になっちゃうわけですね。戦争に勝ったよという知らせでありますけれども、ある国とある国が戦って片方の国が勝った、その国から伝令が走ってきて自分たちの国に戦勝の知らせを告げてくれた、みんな大喜びですね。ですがもしそこに信じないという人がいたらどうなるか、その人はいつまでたっても恐ろしいですね。いつその国が、敵国が自分たちの国にまで攻め込んでくるかわからないわけですね。私たちはどうでしょうか。本当に心の底まで福音を聞いて受け入れているでしょうか。何かまだ自分の力で戦って勝とうとはしていないでしょうか。この御言葉心に留めたいと思いますね。 いかに美しいことか、山々を生き巡り、良い知らせを伝える者の足は。彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王になられたと、シオンに向かって呼ばわる。伝える者の足が美しい、それほどこの良い知らせというのは素晴らしいものであるわけですね。山々を生き巡ってますからね、足は泥に汚れてるでしょうし、もしかしたらそれこそ鋭い葉っぱで傷つけられた跡だってあるんじゃないかな。でも美しい、そう言えるほどこの福音、良い知らせというものを私たちが喜んで聞いているだろうか。私たちはこの御言葉しっかりと心に留めて、神様に対する向き合い方をこのところから学びたいと思います。どうぞこの御言葉を心に収めてください。神様が私たちに伝えてくださること、良い知らせ、それを喜んで聞いてください。もしまだ何か自分の力で戦おうと思っていることがあるのなら、どうぞそれを神様に差し上げてください。神様が戦ってくださいます。そして良い知らせを伝えてくれることでしょう。どうぞこの御言葉と向き合ってください。本日の御言葉に聞きましょう。私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。詩編103編2節。主の御計らいを何一つ忘れてはならないと言われています。このようなことが言われているということは、私たちは感謝を忘れやすいものであるということになるでしょうね。ただ思うんですね。そもそも私たちは主の御計らいをどの程度認識しているでしょうか。実は私たちは大事なこと、大きなことほど神様の計らいを神様の計らいであると認識できないのではないかなと思うんですね。先日、宇宙の人間原理という本を読みました。そこに書かれてあったことは一言で言いますと、宇宙というのは人間が誕生するように何者かによって絶妙に調整されているんだという考えなんですね。例えば太陽は毎秒毎秒凄まじいエネルギーを放出しています。この太陽のエネルギーを生み出しているのは重力です。太陽は自ら重力によって自らの中心に向かって圧力をかけ、 核融合反応を起こして、その結果として莫大な熱エネルギー、光エネルギーを放射しています。この太陽が捨てたエネルギーを使って地球上の生命体というのは生きているんですね。ところで、この宇宙には太陽のような莫大なエネルギーを外に捨てている星が何百億もあるんだそうです。もし、この宇宙が閉じてしまっていて、大きさが全く変わらなかったなら、それらの星々が捨ててきたエネルギーというのがどんどんどんどん溜まって充満して、宇宙全体が何千度にもなって、すべての物質は壊れてガス状になって落ち着く以外にはないんだそうです。ところが、実際にそういうふうにならないのは、宇宙が膨張していて、エネルギーが捨てられる場所が次々作り出されているからなんですね。このエネルギーを生み出す重力とその捨て場所を作り出している宇宙の膨張率が絶妙なバランスで保たれているので、私たちは生きることができているっていうんですね。宇宙は人が生きるために何者かによって調整されているように見えて仕方がないというのがこの本の趣旨でした。しかし、私たちはそんなことを知らずに生きているわけですね。知らないでも生きていけるわけです。知らないでも生きていけるというその感覚は、まさに恩知らずなものの感覚で、良いことではないのかもしれませんが、現実問題は私自身、その本を読むまで知らずに生きていました。そして、知らずに生きていたので、感謝も当然なかったわけです。そこで思うんですね。主の御計らいというものはこのように大事なこと、大きなことほど認識できていないものではないのかなと。何しろ私たちは本当にちっぽけで限られたことしか知り得ませんし、できることというのも限られているんです。宇宙の片隅のこの星の片隅のこの国の片隅のこの街で自分のことを知っている人もごくわずか。そんな中で私たちは生きているんですね。それでも神様は私のことをご存知です。私のために計らってくださる方です。宇宙が生命体のために調整されているように、私の人生の中に主の計らいがあります。そして、おそらくその計らいにおいては、宇宙においてエネルギーの放出と宇宙の膨張がバランスよく行われているように、私たち自身が重荷を下ろして、そして新しくされ、それまでの自分を乗り越えるということが、主の計らいにおいては起こってくるものなんじゃないかなと、そういうふうに思うんですね。アメリカに50歳になる元囚人、刑務所に入っていた人がいました。悲惨な子供時代を過ごした彼は、大人になってからも犯罪を繰り返し、刑を受けるたびに懲役が長くなっていきます。そして、大人になってからのほとんどの時間を刑務所の中で過ごしてきたんですね。ところが、21世紀の最初の年、彼はついに出所を果たしました。しかし、自分が刑務所にいた間に世の中はすっかり変わっていたんですね。見たことのない機械が巷に溢れています。まるで浦島太郎のような状態です。それに何より自由な社会はかえってストレスが多かったんですね。というのは、1日3度の食事を自分で確保しなければなりません。月末になると家賃の支払いが心配です。彼は自由な社会の中で自由が悩みとなりました。人生の展望が開けてこないからなんですね。ところが、それでもなんとかしがみついて生きていって、出所してから10年目、ニューヨークの地下鉄で彼は運命的な出会いを経験します。ある映画監督に声をかけられたんですね。当時その監督は刑務所を舞台にした映画を撮ろうとしてました。そのために一目見て誰もが凶暴に思える人相の俳優を探していたんですが、なかなか見当たらなかったんですね。まあそりゃそうですね。そういう顔の人ってあんまり俳優さんにはならないでしょうからね。でもこの監督がこの元囚人の方を目にした時、まあまさにこの人だ、ハマり役だ、そう思って声をかけました。私は映画を撮っているんだが、君、そのオーディションを受けてみたらどうかな。そして彼は見事主役に抜擢されたっていうんですね。まあ、 演技は素人ですから、あんまりセリフは少ないんですが、主役は主役、中心の役。まさに種の計らいと思えるところですね。ただ、この種の計らい、そんな楽なことでもなかったんですね。撮影現場は本物の刑務所でした。彼にとっては何十年も慣れ親しんできた環境です。彼は自分の出番が来るまで独房のベッドに横になりながらセリフの練習をしていたんですが、そのうちついうとうとと眠ってしまいました。そして目が覚めて見慣れた天井が飛び込んできたとき、パニックに襲われてしまったんですね。頭では分かってるんです。頭ではもう自分は出所していてここにはいないということが分かるんですけれども、生々しい記憶がフラッシュバックしてしまって、体が金縛りになって、そして彼はおえつを漏らし始めたんですね。論理的にはもう解放されて、ここに閉じ込められる必要はない。それも分かってる。にもかかわらず、人生の大半を閉じ込められていた場所に逆戻りしたために、心理的に、やっぱり自分にはここがふさわしいんだと。一般社会で普通にやっていくのは無理なんだ。そういう気持ちになってしまう。その気持ちの中で自分の心と戦って、そして今自分は囚人としてここにいるんじゃない。だから、この鉄の扉を自分の腕で開ければ出ていくことができるんだと。扉をぐっと押したら、そこに監督が笑顔で立ってたっていうんですね。これで、彼は過去を乗り越えたんですね。種の計らいというのはこういうものではないかなというふうに思うんですね。何かいいことがあればいいなということだけのことではなくて、いいことにふさわしい自分自身にされる。キリストの弟子たちもキリストに従っていたとき、実際のところ、彼らの頭の中にあったのは、自分たち弟子たちの中で誰が一番偉いかという、そういうことですよね。そのことを弟子たちは都合を3度も真面目に議論していたっていうんですから、まあちょっと呆れてしまうぐらいです。けれども、そのままではいかなかったんですね。弟子たちはキリストが逮捕されると逃げ出して、その後、そうなることをキリストが前もって予告しておられたことを思い出して、弟子の一人は大泣きして、家の戸に鍵をかけて閉じこもって、でもそこにキリストが現れてくださって、そして現れてくださったキリストは、その弟子のことを叱るなんてことないんですね。そこに働きが与えられていくんですね。私の羊を飼いなさい。そこから彼ら自身、本当の弟子になっていった。本当に新しくされていった。それが全部種の計らいであったと。では私たちはどうでしょうか。私たちにはどんな計らいがあったでしょうか。神様は今私たちにどのような計らいをしてくださっているでしょうか。私たちはそれを知ることができるはずですね。何しろこう言われてます。私の魂を主を称えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。神様のあなたに対する計らいは、魂を持って神様を称えるほどのものであるのだと。こう言われています。どうぞ、主の計らいに心を向けてください。そして、そこにある御心に思いを寄せましょう。今から2分間ほど、この御言葉に向き合ってください。主が教えてくださいます。